皆さんこんにちは。食の魅力、歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組、おいしい歴史物語のお時間です。ナビゲーターはこだわりの北海道日帰り体験ツアーを提供するディスカバー蝦夷代表の坂野拓磨がお務めいたします。で、今回ラーメン編の2回目ということで、前回は中国で誕生した麺料理が、日本と中国の貿易とか留学などを通して、お坊さんなどの知識人によって日本にもたらされましたと。で、うどんとかそうめんとか、あとはそばみたいな徐々に普及していったんですが、ラーメンっていうのは、単発で食べた人はいたんですけど、普及していったのはもう少し後の明治時代以降の話ですよというお話をしましたけど、前回もお話しした水戸黄門こと徳川光圀さん、江戸時代に自分でラーメン作って食べて部下にも振る舞ったという記録があるんですが、この光圀さんのライバルとされていたのが井伊直弼という人 で、この人がですね、水戸光圀が尊王攘夷っていうのを唱えたに対して、井伊直弼はちょうど黒船のペリーが来航した時期だったので、その外国の圧力に屈する形で鎖国を解いて開国しました。で、いろんなアメリカとかイギリスとかですね、諸外国と修好通商条約を結んで、まず長崎、八甲田で横浜を開港して、そこに外国人居留地を設置いたしました。で、ちなみにその徳川光圀さんは安政の大国で処罰されて、そこから結局尊王攘夷運動というのが盛んになって、明治維新に結びついていくわけなんですけども、それが実はラーメンの歴史と関わってくるんですが、当時の外国人にとって東アジアは最大の貿易拠点は中国、それも上海のあたりなんですね。で、そこから日本に支店を展開していったので、多くの中国人が、そういった欧米の外国人のエッセンシャルワーカーとして外国人居留地の横浜とか長崎に移り住んでいったんですね。で、手っ取り早く稼げる商売っていうのはいつの時代も飲食店で、そういう働いている人たち向けの、飲食店ができていって、で、これが発展していったのが今の横浜中華街につながっていくんですね。で、彼らは比較的上海とか沿岸部の広州っていうところの出身者が多いんですが、彼らの間で食べられていたのが、中華そばだったんですね。とはいえ外国人居留地っていうのは基本的には治外法権といって、日本人は自由に立ち入ることもできないですが、立ち入ることができたのは貿易、海運、税関の関係者だけが立ち入ることができたんですね。だから明治時代に入って中華街で中国人たちがそういう中華そばを食べていたけど、日本人は食べるまだ接点がなかったんですが、これがどういう形で日本人に広がったかっていうと、実は明治時代に横浜の税関で働いていた職員の尾崎寛一さん、この人が仕事柄中華街に出入りして中華料理を食べてるうちに、一念発起して税関を退職して中華料理屋さんを立ち上げるんですね。で、それがかなり規模の大きいもので、中華街にいた中国人の国12人を雇い入れて、明治43年に浅草で中華料理屋来来軒を開業しました。で、この来来軒が一応日本で初めてのラーメン屋さんとされています。で、とはいえ当時はですね、品そばって呼ばれていたんですが、まだラーメンっていう名称では呼ばれていなかったんですが、ラーメンだけじゃなくてワンタンとかシューマイも初めて提供したお店とされています。で、それまでも一応中華料理店ってあったんですけど、どちらかというと大衆食というより本格的なコース料理を提供するものばかりだったんですが、この来来軒がやっぱり新しかったのは、麺料理と点心に特化して安い値段で出したので、中華料理を大衆食として広めることに成功したっていうことですね。じゃあ来来軒の ラーメンはどんなものだったのかっていうと、まあ、あっさりした醤油味のスープに、まあ、細めの縮れ麺とトッピングがチャーシューとナルトとネギで、大正時代以降になって メンマが追加されていったんですね。で、まあ、中華街で食べられた中華そばってかなり油を使うのが多いんですけど、それだとやっぱり日本人には合わないだろうということで、比較的淡白というかあっさりめにしたっていうふうに言われてますね。だからうどんとかを参考にして出したのがすごい受け入れられたっていうことで、で正月なんかの繁忙期はだいたい1日3000人ぐらいお客さんが来たと。で1ヶ月の売り上げだけで一軒の家が建つほどだったっていうので、まあ、大した繁盛ぶりだったと思うんですけど、で浅草で開店したんですけど、戦後はあの東京の八重洲に移転したんですが、まあ、結局跡継ぎがいなかったために1976年に閉店しました。で閉店したんですが、実はほんの4年前の2020年ですね、44年ぶりに実は来来軒が今復活しまして、でどこで復活したかっていうと、新横浜にあるラーメン博物館で開業されています。で復活のきっかけっていうのはもうだいぶ遡るんですけど、ラーメン博物館自体が開業したのは1991年なんですね。30年以上前なんですけど、でこの時にそのラーメン博物館で勤めていた今代表取締役の岩岡さんっていう方が、まあ、開館に向けてラーメンの歴史を調べてたんですが、まあ、その時にこの来来軒の3代目の尾崎一郎さんも亡くなってますけど話を聞くことができたと。でそれでいろんな聞き取りをしてたとしてたんですけど、まず麺が、まあ、昭和の初めぐらいまでは青竹打ち、竹で打つやつですね。で手作業で売ってたのが昭和10年ぐらいから完全に機械打ちになったと。でじゃあ麺はどうやって作ってたかっていうと、今の日清製粉の鶴と亀っていう2種類の小麦粉を混ぜた中に卵を入れて売っていたと。でそれからチャーシューは細長く切った肩肉に醤油と赤ざらめ、食紅塩をまぶしつけて味をなじませかまどに吊るし直火焼きにした。でメンマは台湾産の乾燥メンマを1週間かけてゆっくりと水で戻し、豚バラ肉と一緒に 3,4 時間かけて赤ざらめや醤油でじっくり煮ていたと。でこういうことを岩岡さんが調べていて、まあ、当時のラーメンはこうだったんじゃないかみたいのをずっと調べてたんですけど、まあ、これ復活させるにあたって、まあ、小麦粉の、まあ、鶴と亀っていう種類を使ってたんですが、日清製粉ではもうこれ作ってないんですね。でそのじゃあ小麦はどの品種の小麦を使ってたかっていうと、群馬県産の小麦の赤坊主っていう種類を使ってたんですが、実はこの赤坊主ももう栽培してないっていうことで、でもそこで諦めないでその赤坊主から派生した禁煙種の群馬県産の里の空っていうものがあるので、これを使えばまあ近い味になるだろうっていうことで、まあ、このラーメンのためだけにその小麦を使って麺も再現しましたと。チャーシューも当時の製法にまあ習って、まあ、調べ上げたんですけど、まあとはいえ、まあ大体レシピとか材料は分かったとはいえ、それをちゃんと商品として美味しいものに仕上げて出さなきゃいけない、それを誰にやってもらうかっていう時に、その新横浜ラーメン博物館が頼み込んだのが品そば屋さんですね。で品そば屋って言えばですね、あのラーメンの鬼って言われた佐野実さんが作ったお店で、まあ、もう何年も前に亡くなりましたけど、まあ、昔ガチンコっていうテレビ番組があって、ガチンコラーメン堂とかっていうコーナーでめちゃくちゃキレてる佐野実さんのことをちょっと覚えてるかもしれないんですが、まあ、それぐらい情熱のある方の品そば屋さんに頼んだ時に、今奥さんがの佐野しおりさんが代表を務めてるんですが、まあ、ちょっとスタッフと話し合った時に、いや、やっぱりそれだけ日本で最初のラーメンを復元するっていう重圧もあったんですけど、もし佐野実が生きてたら まあ、このプロジェクトに命を懸けて受けていただろうということで、私も使命だと思いお引き受けにすることにしましたということで、まあ、結局その来々犬の尾崎さんの出していたものを横浜ラーメン博物館の岩岡館長が調べて、それを品そば屋さんがまあ出して今に復活しているっていうことで、まあ一番古いラーメンの味は新横浜ラーメン博物館でまあ食べることができますということで、まあ中国で派遣した中華そば南京街で入ってたのが大衆食として明治時代に来々軒からまあ徐々に広がり、これがいわゆる東京ラーメンというあっさりした東京の醤油ラーメンの原型となって広がっていきました。でこれがどうやって日本中に広がって、まあ、さらに日本を代表するグルメになっていったかはまた次回以降お話ししたいと思います。